委員会レポート。平成30年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した平成30年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月3日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月29日開催。問い、今後の地域分権制度のあり方は、一般会計。本市の地域分権制度は、平成19年度の制度発足以来、各協議会から様々な特色ある事業が提案され、実施されてきた。しかし、現在地域分権制度の見直しを検討しているとのことだが、今後の地域分権制度のあり方について見解を問う。答え、予算提案権を廃止し、共助の仕組みの強化を検討。本制度は、市長による任命や公選によらない方法で選出されたメンバーで組織された地域コミュニティ推進協議会が予算提案を行っており、一定、地域のコミュニティの推進には寄与しているものと評価するが、元来未完成のままスタートした制度であり、問題があると考えている。今後は各協議会に付与している予算提案権を廃止するとともに、各協議会をより幅広いメンバーで構成された組織に再編し、各地域における防災や防犯などの中核組織として、共助の仕組みづくりを強化していきたいと考えている。なお、予算提案権を廃止しても、地域の要望を組み上げ、市政に反映させる仕組みを構築するとともに、地域に根付いている事業については、引き続き実施していきたいと考えている。問い、マイナンバーカード取得のメリットは、一般会計、社会保障、税番号制度推進費は、マイナンバーカードの交付事務にかかる費用であるが、本制度の開始から間もなく4年が経過する中、現在の本市のマイナンバーカードの取得率は約 15% と普及が停滞している。取得率が低迷する中、平成29年3月末には、石橋プラザの市民サービスコーナーが廃止されたが、現在でも多くの市民からサービスコーナーの復活を求める声を聞く。個人情報の漏洩などが危惧されるマイナンバーカードを取得するメリットについて問う。答え、証明書のコンビニ交付など、市民の利便性が向上。マイナンバーカードを取得するメリットは、本市においては原則午前6時30分から午後11時までコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などが取得できるほか、国においては令和3年からマイナンバーカードを健康保険証としても利用可能とするなど、今後様々な利便性の向上を図っていくと聞いている。文教病院委員会、10月24日開催。問い、異業収支が良好な理由は、病院事業会計。本決算の異業収支が平成29年度に引き続き黒字となった理由及び今後の見通しについて問う。答え、患者数の増加や診療単価の上昇が主な要因。異業収支が黒字となった理由は、今までの経費削減の取り組みに加えて、積極的に救急搬送患者を受け入れるとともに、かかりつけ医との連携強化を進めたことなどにより、患者数が増えたほか、診療単価が上昇し、異業収益が増加したためである。また、平成30年度は、 一般会計から1億4000万円の繰り入れ金が追加補正されたこともあり、収支改善の大きな要因になっている。今後も2年間維持している異業収支の黒字を保ちながら、最終的には当年度純損益での黒字化を目指したい。問い、道徳の教科化は検定教科書の内容の押し付けになるのでは？一般会計。道徳の教科化は、小学校では平成30年度から、中学校では令和元年度から実施している。元来道徳とは、個人の尊厳と人権を互いに尊重することを基礎に置いたものであると考えるが、教科化により、検定教科書の内容を子どもたちに押し付けることになるのではないかと危惧する。本市の道徳教育の実施状況並びに、子どもたちに対する評価方法について問う。答え、子どもたちの主体性に基づき価値観を高めていく。本市の道徳教育の実施状況については、子どもたちに対して教科書の内容を丸覚えさせるのではなく、子どもたち自らが考え、議論し、互いに価値観を高めていく内容になっている。また、子どもたちに対する評価方法は数字ではなく、一人一人の取り組みを文章で記載するように配慮している。厚生委員会、10月11日開催。問い、保険料の収納率が向上した要因は、国民健康保険特別会計。平成30年度から国保運営が広域化され、市町村は大阪府が提示する標準保険料率に基づき算出した保険料を徴収し、事業費納付金として納付するという制度になったため、保険料の収納率の向上がより一層重要になったと考える。本決算の収納率が前年度と比較して向上した理由、並びに、広域化に伴う本市の激変緩和措置の実施状況について問う。答え、実情に応じた納付相談など、収納対策を丁寧に行った結果、収納率が向上した理由は、保険料徴収の担当職員を増員し、滞納者一人一人の実情に応じた納付相談など、収納対策に丁寧に取り組んだことが挙げられる。また、激変緩和措置については、本市は大阪府の激変緩和措置を受けていないため、すでに標準保険料率と総額としては同額の保険料を付加しているが、被保険者全体の保険料のバランスを考慮して、平等割額と所得割額との割合を組み替えて、低所得者層への負担を軽減している。問い、福祉にかかる窓口業務委託のさらなる拡大は、一般会計。福祉医療にかかる窓口業務を平成30年度から新たに委託しているが、具体的な委託業務内容及び事務の流れについて問う。また、今後さらに福祉にかかる窓口業務の委託を拡大していくのか。答え、現時点では検討していない。福祉医療にかかる窓口業務については、平成30年6月より、医療証の申請及び再交付の手続き、市内転居等に伴う受給資格の変更手続き、他府県で受診した場合の召喚申請手続き等の事務を委託している。事務の流れについては、例えば医療証の申請手続きでは、受託業者が申請内容の入力作業及び医療証の作成を行い、市職員が確認を行った後、受託業者から受給者に交付する流れとなっている。また、窓口業務のさらなる委託については、新たな制度が創設されれば委託する可能性はあるが、現時点では考えていない。土木消防委員会、10月8日開催。問い、 今後の料金改定の予定は、水道事業会計。平成30年度の本会計決算は、純利益が約3億7600万円と引き続き好調である。今回、平成29年度に策定した上下水道事業経営戦略の財政推計の純利益よりも決算額の方が上回っているが、その理由を問う。また、経営成績が好調な本会計における水道料金の改定に対する見解について問う。答え。令和4年度に経営審議会を開催し、検討を行う。純利益における決算額が財政推計額を上回った理由は、後継別納付金が見込みよりも多かったことや、減少を見込んでいた大口使用者の使用水量が想定よりも下がらなかったことに加え、支出において不用額等が発生したことにより、想定以上に純利益が増加したためである。また、料金改定については、5年ごとに開催する上下水道事業経営審議会において審議されるが、まずは中長期的な財政運営に必要となる資金の確保策に取り組んだ上で、それでも損益赤字や資金不足の発生が想定される場合には、料金改定の検討も必要になるものと考えている。問い。今後の指定ゴミ袋制のあり方は、一般会計。家庭ゴミの指定袋については、現在も無料配布をしている近隣自治体があると聞くが、今後の本市における家庭ゴミの指定袋制のあり方について問う。答え。有料制を継続していく中で、環境啓発にも努めたい。指摘の通り、近隣の自治体の中で、ゴミ袋の無料配布を実施している自治体があることは認識しており、市民負担を考慮し、本市も改めて無料配布について検討したが、本市では有料化に伴い、ゴミの排出量が抑制された実績がある。したがって、本市では今後もゴミ袋の有料性を継続していく中で、例えば、指定ゴミ袋を束ねている紙帯に、ゴミ処理にかかる膨大な費用を印刷するなど、市民に対し、環境啓発していくことが、ゴミの排出量の削減につながり、ひいては、クリーンセンターの焼却炉の延命化や、CO2 の削減に大きく寄与するものと考えている。